が祖谷の総督であったと、最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今日はここのところから居場所のない救い主という題で鴨志田先生からメッセージをしていただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
クリスマスおめでとうございます。コロナになって教会の礼拝が短縮礼拝になっています。そのために賛美歌を1番だけ、いつもの礼拝では歌っているんですが、今日はたくさんの賛美歌を、全曲賛美することができました。やっぱりたくさん歌えるといいなと、そんなふうに思います。今日はクリスマスイブです。主イエスがこの世にお生まれになったその夜、主イエスがお生まれになったことをお祝いするのがこのクリスマスイブの礼拝です。先ほどたくさんの旧約聖書の箇所を読んでいただきました。たくさんの約束の言葉が聖書の中には記されています。やがて救い主が来る。イスラエルの人々はこの約束をずっと胸に抱いて歩んできました。特に外国に支配されるようになって700年600年という年月が経ちました。その間、先ほど読んだ聖書の箇所のようにたくさんの預言者たちが現れて、やがて救い主が来るから、そういう約束をイスラエルの民に語り続けてきました。そして2022年前の12月24日、一応この日ということになっているわけですけれども、この時キリストがこの世にお生まれになりました。今詩式者に読んでいただいた聖書の箇所はその時の出来事を記したものです。ただ読んだところにこう書いてありました。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。衝撃的な言葉がここに記されています。イスラエルの人々は長い間メシアとかキリストと呼ばれる救い主がお生まれになることを600年前、700年前から聞かされて待ち続けてきました。その救い主がいよいよお生まれになったのがこのクリスマスの出来事です。この12月24日の夜、お生まれになったという神の御子であるイエス・キリストはイスラエルの人々の長い期待と忍耐の末にようやくこの世界に来られました。聖書にはその約束の言葉がたくさん記されています。ところがです、その約束がいよいよ実現するとなった時に、聖書は宿屋には 彼らのいる場所がなかったからであると書いています。神様の救いの計画というのは落ち度なく完璧だったはずです。神ご自身が人間になってこの世界にお生まれになる、綿密な計画を立てたはずです。このルカの福音書の前のところにはザカリアとエリサベツという年老いた妻子の夫婦の話が出てきます。その老夫妻にもヨハネという子供が与えられる。そしてその人は主イエスが働くための道備えをするものとなる。そして主イエスのお父さんとお母さんとして選ばれたヨセフとマリアもまたダビデ王の末裔でした。長い間時間をかけて神様は計画をしてこられたわけで、落ち度があったとは思えません。この主イエスがお生まれになったのは今から2022年前、ローマの皇帝アウグストがイスラエルを支配している時代でした。この皇帝は自分が支配していた当時の全世界の住民に住民登録をするように命令を出します。税金を取るためです。そしてそれは臨月に入ってたマリアまでもが故郷に戻らなければならないほどの強制力のある命令でした。臨月の母親が100キロを超える旅をしなければならない、今では考えられないことです。この間少しインターネットで調べてみたんですが、臨月の人が飛行機に乗ろうとするとお医者さんが一緒に乗らないといけないんだそうです。 JAL と全日空とちょっと違うみたいですけど、1週間とかですね、1ヶ月前の人はお医者さんが一緒に付き添わないと乗れないというようなことが書いてありました。それを、まあ、馬かロバに乗って、まあ、旅をするわけですから、お医者さんは一緒にいなかっただろうにと、まあ、思うわけです。住民登録の時に妻はお腹が大きいので来られませんでした。そういえばいいだけの気がするんですけれども、それができなかったわけです。しかも長い旅の末にベツレヘムに到着したのにもかかわらず、宿屋もない。まあ、この宿屋のことも、まあ、これ以上詳しいことは書かれていません。自分たちが住んでいた故郷に戻るはずです。ですから親戚がいたはずなんです。住民登録に行くわけですから、親類縁者も距離を離れていた一族がベツレヘムに戻ってくるということは分かっていたはずです。しかもダビデ王の家系です。大事にされなかったはずはないだろうと思うのですが、結果は臨月の妻が出産するにあたって生まれた子供を貝羽桶に寝かせたと書かれていますから、宿屋には泊まることができないで家畜を飼っているようなところで子供を出産した。誰もこのお腹の大きい夫婦を迎え入れて止めてあげようとは思わなかったということです。しかも旧約聖書には旅人をもてなすことが戒められています。この時代にはこの聖書の戒めも人々は大切にしていなかったということなんでしょうか。約束の神様の子供でなかったとしても、あまりにも理不尽な状況がここに記されています。しかも この時生まれたのはただの子供ではありませんでした。神ご自身が人間の姿をとって生まれてくださった。それなのにこの世界はこの救い主を受け入れるゆとりがなかった。居場所のない救い主、その物語がここに記されているのです。なんという悲しい現実でしょう。なんという闇でしょう。人に関して無関心なのは現代の話ばかりではないのです。2000年前のイスラエルですでに人への無関心の生活はもう当たり前となっていたようです。ここに神が見ておられる闇の世界が示されています。闇とは無関心のことです。もっと言えば愛の消失、そう言い換えることができるかもしれません。みんなが自分の生活のことだけを考える。他の人のことを顧みることができなくなる。それは闇です。闇の世界で人は孤独を感じます。寂しさを覚えます。自分だけが世界から取り残されてしまっているような、そんな思いになるのです。そして神の愛そのものである主イエス・キリストはそんな闇の中に何の力も持っていない真っ裸の赤ちゃんとしてお生まれになった。この世界を創造されたお方がご自分の創造した世界に来られたのに迎え入れる場所がなかった。そう聖書は書いています。そしてこのクリスマスの時に示された闇はクリスマスをお祝いする私たちの中にも今なお存在し続けています。はじめに世界に灯された明かりはとても弱くて小さなものでした。せいぜい周囲を数メートル明るくすることができた程度の明かりにすぎません。生まれたばかりの小さなキリストの明かりもこの時はまだ弱くて小さなものでした。今私たちは食化礼拝を行っています。この講壇に灯されていた一本のろうそくの灯火を皆さんのところにお分けして、皆さんはその灯火を受け取りました。小さな一つの明かりも全体に灯っていくなら少しずつですけれども、この部屋は明るくなります。光が灯っていくにつれて居場所を失っていた人たちがこの明かりに照らされていくようになります。こうしてこの光は今日に至るまで2022年間にわたって世界中に灯され続けていったのです。私たちが灯せる明かりはそれほど明るくはありません。せいぜい周囲数メートルを照らすだけの光なのかもしれません。この世界が抱えている圧倒的な闇の前に自分の持っている光など無駄、そんなふうに思える明かりなのかもしれません。それでも私たちはこの光をいただいたものとして、この光を私たちの周りの人たちに灯していくのです。真っ暗な闇であった家に明かりがもたらされていきます。そしてその光は周囲の家の希望となっていきます。またこの明かりは少しずつ明るさを増すものでもあります。主イエスはその生涯を通してこの暗闇の世界に 大きな希望の光となって輝きました。このまばゆいばかりの光は、その生涯の最後に待っていた十字架と復活によってさらに大きな光となりました。先ほども聖書を読みましたが、死んだらすべてが終わりです。死という絶望、人に無力さを突きつける死がある限り、私たちはどこかでいつも闇を抱えています。けれどもキリストは十字架で死なれ、よみがえられたことを通して、死で終わらない将来があることをその最後にお示しになられました。まだ小さな光であってもよいのです。この小さな光を携えて私たちは家に帰ります。そしてその光を育てていくのです。この光は自分一人だけが持っているものではありません。周りの人を励まして、そして周りの人たちを元気にしていく、この光は愛という名前で示されます。私たち一人一人がこの光をもらって、この世界を照らす光となっていければよいのです。私たちは今からクリスマスの賛美、清しこの夜を歌います。この歌を歌いながら、もう一度このクリスマスの意味を心に刻みたいと思います。そして共に私たちに与えられた光を一緒に心から喜びたいと思います。お祈りをいたします。この世界に希望の光をもたらしてくださった主イエスキリストの父なる神様、この世界はあなたをお迎えする場所がありませんでした。それほどこの世界は闇に満ちていました。今もなおこの世界には多くの闇があります。人々は心のどこかで悲しみや不安を抱えています。将来がどうなるのか、この先どうなるのか、そのわからない不安が私たちを襲います。けれどもあなたは私たちに光をもたらしてくださいました。居場所のなかった小さな光が世界中に灯されていきます。主よ、その光を私たちに与えてください。そしてこの光を私たちもまた周りの人たちに灯していくことができるようにさせてください。あなたがクリスマスに与えてくださったこの光をどうか共に喜んで歌わせてください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。